ヨハネによる福音書11章17節から23節の御言葉に聞きます。さて、イエスが行ってご覧になると、ラザロは墓に葬られてすでに4日も経っていた。ベタニアはエルサレムに近く15スタディオンほどのところにあった。マルタとマリアのところには多くのユダヤ人が兄弟ラザロのことで慰めに来ていた。マルタはイエスが来られると聞いて迎えに行ったが、マリアは家の中に座っていた。マルタはイエスに言った。主よ、もしここにいてくださいましたら、私の兄弟は死ななかったでしょうに。しかし、あなたが神にお願いになることは何でも神は叶えてくださると私は今でも承知しています。イエスがあなたの兄弟は復活すると言われると、マルタは終わりの日の復活の時に復活することは存じておりますと言った。イエスは言われた。私は復活であり命である。私を信ずる者は死んでも生きる。生きていて私を信ずる者は誰も決して死ぬことはない。このことを信ずるか。マルタは言った。はい、主よ、あなたが世に来られるはずの神の子メシアであることを私は信じております。今朝、神が私ども呼び集めてくださって、神の民としての恵みを与えてくださっていることを覚えて、信仰を言い表します。信仰告白をいたします。使徒信条を持って信仰告白といたしますので、覚えのない方は賛美歌の566をご覧ください。信仰告白。90周年のを記念しての礼拝をここに持ちますことを感謝をいたします。今本当にコロナ禍ということもあり、非常事態宣言ということもあって、人心は本当に不安の中にあります。そんな中に私どもの教会が90年を迎えたことを感謝をいたします。この特別な愛さんの時をもってのお祝いはできません。しかし、何よりもあなたをあがめてのこの礼拝こそが最大の私どもに与えられている祝いの出来事であることを覚えています。このために不安な中でもおいでくださった一人一人があります。どうか そのおいでくださった者たちを、方々をあなたが大いに顧みしくしてくださった、あなたの御霊によって清め強めてくださった、あなたの平安のうちを今日もまた過ごせるよう顧みてください。今日のためにと奉仕をしてくださる教師があります。あなたが使わせてくださった教師です。その教師の上をあなたが顧みて、大いに あなたの恵みを持って満たし、あなたの支えの御手を持って強めてくださいますように。また私どもの教会は、まさにこの地に建てられたのはこの地が求めてのことであったことを知っています。香川豊彦をということで、香川豊彦にこの地に住んでもらって、この地にのをなお高めたいという思いが当時の村にはあったことを知っています。教会は求められてここに立ちました。人々の救いのためであります。救い人々が慰めを受けるためであります。そういう教会として建てられたことを覚えて、改めてこの地の救いのために、この地の平和のために仕えていく、その思いを今日は関係する諸団体の人々と共に新たにすることができるものとさせてください。教会はまさに今日の修法の表紙にもありますように、力を、教会に力を、日本に救いを、世界に平和をと表題を掲げています。教会の力は聖霊です。聖霊は福音を述べ伝える力です。教会が力を持つ、それは福音を述べ伝えるところにこそあります。あなたはこの地の救いのためにこの教会を建ててくださった。そして救いは主イエスキリストにあり、それを述べ伝えることによってあなたはこの地に働いてくださいます。そこに救いがある、この地の救いがあるところに平和はもたらされます。平和は単なる運動ではもたらされません。平和は利害関係によってもたらされるのでもありません。平和は力の均等によって、まさに力関係によってそこにもたらされるものでもありません。平和は一人一人の思い、心が満たされてこそ、もはや争わずという、そういう心がそこに生まれるものであります。真実に人の救いがない限り、人の一人一人の心が救われて満たされることない限り、平安がない限り、人は争うものにすぎません。救われてこそ戦いを学ばず、救われてこそ世界の平和が実現することを、まさに聖書はじめ全てのものがそこに知るものとさせてください。教会が人々の救いのために、そしてそれこそが世界の平和のために建てられていることの印ですし、そのことを願っての教会のこの松沢教会の出発であったことを改めて覚えて、あなたの前に、かつての教会員の一人一人がそうであったように、牧師たちがそうであったように、あなたと人を愛し仕え、救いのために仕えることを通して、世界の平和とにまた仕えるものとさせてくださいますように。教会は同時に幼稚園とともに始まりました。松沢幼稚園も同じく90年を迎えます。まさに子どもたちの救い、子どもたちの平和は何よりもこの世界の平安と力になります。どうか松沢幼稚園に集う子どもたちがあなたの恵みと慈しみを感じて、そこに健やかに成長をし、自分を愛し他者を愛するものとなりますように。そしてそのためにも、その家庭や、そしてその幼稚園の営み、その働きを大いに祝してくださって、あなたの恵みを感じられる歩みとさせてください。また 財団法人雲中社、社会福祉法人雲中社、これもまた加賀豊彦から始まり、まさに教会がその中で祈りを持って関わり支えるものであります。どうかこの世にあなたの証しするものとして、それらの団体の一つ一つを顧みてください。教会の雲中社ばかりではない、加賀豊彦を通して、またその教会の祈りと支えのもとに多くの諸団体があります。キリスト教新聞にしても、またさまざまなものにでき、そのさまざまな団体もまた教会の祈りの中にあったことを改めて覚えて、あなたの栄光を表すものとして、それらの団体一つ一つが大いに恵みを得るものとさせてくださいますように。また私どもあなたの慈しみのうちにあることを、ここに集う一人一人と共に覚えて、あなたに信頼し身を寄せることを通して、平安と慰めに満ちた歩みとさせてくださいますように。教会もまたそれぞれの場で祈っていることと思います。どうぞあなたがその場に臨んでくださって、あなたの恵みによって満たしてくださいますように。今から御言葉に聞きます。どうぞあなたが聖霊を持って黒田牧師に臨み、そのあなたの思いを豊かに語らしめさせてくださいますように。先生を送ってくださっている教会、まさにこういう時期ですから心配をしていることと思います。石井教会、その信徒の一人一人の上にもあなたの慈しみと平安が豊かでありますように。共にあなたの前にひざまずけ、そしてあなたがここに臨んでいてくださって、年頃に祝し祝ってくださる、そのことを感謝をして、主イエスキリストの名によって祈ります。アーメン。今日はこの人を見ようと題しまして、黒田道夫先生に、説教をしていただきます。黒田先生については簡単に修法の裏に記してありますように、この教会を牧師しました第3代牧師、4代かもしれません、数え方がですね、加賀豊彦の初代と数えるかどうかによって4代目にもなるわけですけれども、黒田四郎牧師がその私どもの教会を牧師してくださいました。で、黒田牧師は加賀豊彦の右腕とされて、神の国運動を一緒に共にし全国を回られた教会先生であります。昨日雲中社の方にちょっと行きましたら、黒田先生がですね、選挙日誌をつけているのを全部寄付してありますので、そこで見ましたら、毎日どこに行ってですね、何人の人がいて、そして献身者何人って書いてありました。多いところでは献身者507人って書いてありましたから、すごいなと思って見ましたけども、そのことを神の国運動は大体5年ぐらい続いたのかな、5年ぐらいなさいましたけれども、そのですね両輪、もう片輪を担ったのが黒田先生です。で、最も先生、加賀先生が信頼した牧師だと言っていいと思います。そのお孫さんにあたるわけです。で、私が今から実は黒田家に洗礼を受ける前に訪ねたことがあります。いや、私が自ら訪ねたんではなくて、四国を私は巡礼ではないんですが、四国の牧師たち巡りをしたことがあるんです。で、その時にですね、黒田家に行けと、私の恩師の牧師がもう亡くなりましたけれども、名刺に裏書きしていくであったので、触れてですね、そこを訪ねた。その時に四郎先生は生きておられました。で、その時に先生は人間加賀豊彦っていう本を書かれてたもんですから、それをいただいて、それが5月ですから、もうちょうどその年になります、いただいてですね、その時にお会いしたんです。 お会いしたんだけど1時間ほどしか会ってないので私のことを会ったことを覚えてないそれでですから私は洗礼を受ける前から親しく思っていた先生を今日お迎えすることができた。しかも、この教会の支え、これは運中者も全てのいろいろなキリスト教の科学事業があったその事業をも支えた先生のゆかりの先生のお孫さんをお迎えすることができて感謝をしております。あとは自分で言うだろうと思いますので、任せることにいたします。じゃあお願いします。この人を見ようと説教いたします。四国の徳島県にある石井教会から参りました黒田道夫であります。今ご紹介されたように本教会の2代目、まあ、3代目 4代目、
まあ、正式には
3代目の牧師を務めた1951年から4年間務めた黒田四郎の孫にあたります。主任牧師とはいえ兼務主任でありましたので本部の本庄にある東駒田教会の牧師をしながらということで、香川先生の頼みに応えたわけですが、あまりにも責任が重すぎて、また活動範囲も広すぎて体調を崩して途中で辞任したというようなそういうことを少し聞いたことがあります。で、黒田四郎の孫は2人牧師になっておりまして、私よりも一回り下の黒田若尾という牧師が今高知教会で牧師を務め、また今四国議長、四国教区の議長を務めているところで、黒田四郎の話し方というかですね、その雰囲気とはいえ一番黒田若尾の方が遺伝子を継いでるんじゃないかとそういうふうに思っているんですけれども、若尾の方も北先生の書き伝のお世話になったりしていろいろ関係の深いものであります。今日は先日ですか、小池都知事が他府県の人は東京に来ないでくださいと言われてですね、非常にショックを受けたんですが、また今日から緊急事態宣言が再発令されたということで、不要不急の外出ではないかというふうなことを言われてますけど、私は神様に示されたというふうなそういうことを確信して今日ここに立っております。北先生の方から延期するとか中止するという話が一切ありませんでしたのでそのまま昨日こちらの方に参っております。で、今日は私の祖父黒田四郎を通して香川先生の信仰に触れ、また香川先生が大切にしたこと、それをこの90周年の記念の時に皆様とご一緒に共有したいと、そしてこれから新しい歴史をこの礼拝をもって築いていきたいと、そのように大げさでありますけれども願いながら御言葉を取り継ぎたいと思います。まずこの大事な礼拝、記念礼拝にお持ちいただいたことを光栄に思い、また皆様に心から感謝しているものであります。で、私は祖父黒田四郎は現役を引退して、父が牧する石井に、居を移して名誉牧師として引退後の生活を過ごしました。本人落ち穂拾い伝道と称していろいろ全国を巡った関係ある方々のところに、奉仕をして、旅行を続けました。で、月1回ぐらい石井教会で、名誉牧師として説教をするそういう機会があって、私は父の説教よりもうんとこう格調高い祖父の説教をこの耳で聞いて、とても勉強になりました。私も新学生、牧師になりたいと志していましたので、今その祖父の冷静というかですね、
また熱心さというもの、それを非常にいい勉強になったと感謝しています。ただ一つ、祖父の説教を聞いて不満に思ったことがありまして、それは説教の終わりにどの説教も必ず香川先生のエピソードを掘り込んで終わるわけです。まあ、説教の内容とそのエピソードが全然関係ないことではなくて、ぴったり合うような形で、まあ、それはそれでいいんですけれども、あまりにも香川先生言うもんですから、自分のプライドあるんだろうかとかですね、もっと違った形で、説教すればいいのにというふうにいつも思ってたんですけども、まあ、そのことは本人も承知の上で、でも香川先生のことを語らずにはおられないというそういう思いがひしひしと伝わってきました。で、今日はそれらのお話を少し思い出しながら、また紹介しながら、本教会の創立者である香川先生の信仰やまた目指したところを、ご一緒に確認したいと思うわけであります。で、先ほど紹介されたように、祖父は香川先生の2回の伝道、全国伝道の旅行に同伴しました。戦前の神の国運動5年間、それから戦後、新日本建設キリスト運動、これは3年ぐらいの伝道でしたけれども、祖父は担任していた教会を辞任して香川先生の頼みに応えたと。それよりか香川先生と一緒に旅行するということ、一番身近に生活するということが一番の喜びであって生きがいであったというふうな、そういうことだったと思います。とにかく本人は、他の誰よりも香川先生のことを一番よく知っていると。しかし香川の弟子ではなしに、同じ牧師としていつも大事にしてくださったと、まあ、そのような形で香川先生のことを語っていました。私の黒田の一家もですね、それぞれ香川先生の導き、支え、世話によって今日あることを感謝しているものであります。香川先生のためならどんなことでもする、何でもする、まあ、そういう気持ちが黒田のものにはあるわけです。私が赴任するしている石井教会も香川先生の協力で、街道が与えられたものであります。父はその石井の教会が街道が立って、建納式の日まで決まっていたのに、予定していた先生が赴任されないという、まあ、将来の話が、キャンセルになって、建納式が決まっているのに牧師がいないということで、私の父に白羽の矢が立ってですね、ぜひ職に行ってくれと。で、5年ぐらいしたら呼び戻すからっていう約束で、話があったようですけれども、まあ、父は全然見知らぬところでしたので、箱根から先、あ、そうでもないか、岐阜で生活したことがあったから、そうでもありませんけれども、とにかく四国という島に行くっていうことには非常に不安があったそうです。しかし香川先生が、私が3歳の時だったんですけれども、この子どもの成長のためにも田舎で生活するのがいいだろうということで、それが殺し文句となって父は、引き受けたわけです。以来、亡くなるまで40年間石井で過ごしました。まあ、そういうことで、いろいろと香川先生とのつながりが強いもので、そのおかげで私牧師しかしてこなかったのに、関西でイエス団という福祉法人、また学校法人で香川先生が創立した団体があるんですけれども、イエス団の今理事長を務めるようになりました。牧師しかやってこなかったのにですね、理事長というのは非常におこがましいんですが、関東の運輸者と違ってそれぞれの施設が集まったそういう組織でありますので、まあ、名前だけという言い方は非常に失礼ですが、最終的な責任者として選ばれたということで、 香川先生を知っている最後の世代ということで、理事長がなかなか変わってくれないというそういう面であります。で、理事長としてこの増沢の地に3度ほど来たことがあります。最初は増沢資料館の何かの記念会の時にイエスさんを代表して参加したり、それから社福の運中社の理事長常務理事と会談をするということで研修室で話に来たことがあります。あとは香川先生のお孫さんで香川徳明さんが亡くなった時に松屋資料館の香川先生ゆかりの街道でですね、創業した時に参列しました。北先生がこの松屋教会の牧師になるということは全然結びつかずにびっくりしましたけれども、いろいろと昨日からお話を聞いていて、ふさわしい人材がこの教会に招聘されたということを大変喜んでいます。で、祖父が語る香川先生像というのは、一言で言ってイエス様に一番近い人間だと、これは世界的にも評価されたそういう定説らしいですけれども、とにかく香川先生はイエス様の姿と重なっていると、そのイエス様と重なっている香川先生と一緒に行動する、一緒に時間を共有するのがどれだけ嬉しいか喜びであるか、そういうことを本当に危機として語っていた姿を思い起こすのです。で、香川先生が大事にしたもの、あるいは香川先生の人生の重なっている部分が今日私たちに与えられている聖書使徒行の中のフィリピの信徒の手紙に現れていると私は受け止めています。先ほど朗読していただきましたけれども、その中で2章の6節からのところ、キリストは神の身分でありながら神と等しいものであることに固執しようとは思わず、かえって自分を無にしてしもべの身分になり人間と同じものになられました。人間の姿で現れ、へりくだって死に至るまで、それも十字架の死に至るまで従順でした。この部分、聖書の専門家によると、これは初代教会で歌われていた賛美歌だと、そのように指摘します。イエス・キリストのことを最も簡潔に、しかし的確に言い表した、これはキリスト賛歌であると、そのように位置づけるわけであります。で、ここで、この聖句で強調されていること、これはその中でまずキリストは神の身分でありながら、そういう一節から始まるわけです。この神の身分という表現、何か違和感を覚える、私は覚えるんでありますけれども、口語訳の聖書ではキリストは神の形であられたが、そのような表現になっています。神の形という言い方もですね、日本語としては非常に誤解を生みやすい、神様に形があるんだろうか、そういう外形的なことを連想しやすいのですけれども、原文では形というのはその内面を含めた姿形、そういうことを指して、キリストは神そのものであったと、そのような意味があるというふうに受け止めるべきであります。 まりキリストは神様でありながら人間になった、そのように言ってはばからないのであります。神が人間になる、ありえないことだと言えます。もっとも日本人のメンタリティでは、人間死ねば神や仏になる、そのように自然に考えますから、そうおかしくはないですけれども、それでも逆に神が人になるということは不可能なことだと誰もが考えます。しかしこの手紙を書いたパウロは、神が人になったというわけであります。しかも注意すべきは、しもべの身分になったという点であります。つまり神が人になる、その人もしもべになったと。しもべという言葉、あえてきつい表現をすれば奴隷ということであります。キリストは奴隷になった、神から奴隷になった、いや奴隷になってくださった、そして人に仕えてくださった、そういうことをここで語るわけであります。実に驚くべきことであり、また実に感謝すべきことであります。イエス・キリストは人に仕え、それも十字架の死に至るまで従順であった、自分を無にした、自分のことはほっといて自分を無にして仕えた、その主イエスのおかげでイエス・キリストを信じる者は罪から許され救われたんだ、そういう感謝の気持ちがいっぱいこもっている一節であります。で、私たちなかなか自分を無にするということができません。ちっぽけな自分にしがみつき、自分の名誉だとか誇りだとか自分の名声を気にするのであります。それにこだわるものであります。固執するものであります。イエス・キリストは神であるということを固執しないで、無になって人間に仕える奴隷になった。このことを知るだけで、そのことを考えるだけで私たちはとても嬉しくなる、感謝が起こる、そういうことをこの聖書は私たちに伝えるのであります。あるいは自分を無にするということは謙遜になる、謙虚になる、そういうことにつながるわけであります。この教会をこのフィリピの教会のために使徒パウロが手紙を書いたわけですけれども、教会の中ではっきり分かりません、はっきり述べていませんけど、問題があったと、分裂対立があった、その分裂の中でこの賛歌を用いてイエス・キリストを思い起こしなさいと、またイエス・キリストを見なさいと、最終的な解決の方法としてこういうことを進めたわけであります。ところがパウロ自身謙遜になれない、自分を無にするということができない、難しいということを人一倍よく知っていたはずであります。パウロ自身、復活の主イエスに出会うまではユダヤ人の中で最も信仰的なファリサイ派の律法学者として、人々に律法を教え、また律法に従って生きることを旨としていました。自分の生活に誇りを持ち、言い方が悪く言えば人を見下した 生き方をしていたわけです。誇り高い人生を歩んできたわけであります。どれだけ人間がその誇りを捨て自分を無にすることが難しいか、人一倍分かっていたパウロがあえてこの手紙のようなことを教会の人に勧めるわけであります。さらに私なりに言えば、謙遜に生きるということは誰でもできない、無理だと、そういうことをパウロはよく知っていたのではないか。だからキリストの真似をしなさい、あるいはキリストを模範にして生きなさい、そういうことを言いたいんだけども、それはできません。私たちが言いたくなるようなことをパウロも実はそのように思っていたのではないか。で、ここでパウロが主張していることは、このイエス・キリストを見なさい、イエス・キリストをいつも心に覚えなさい、まあ、そうすると自然に謙遜になることができますよ、そういうふうな励ましをしているのではないかと私は、解釈しているわけであります。で、祖父が言うことに香川先生は本当にイエス様のことを自分の友達のようにいつも覚えていた、身近に置いていたと。香川先生が起こしたいろいろな働きの中でイエスという言葉がたくさん用いられていることに気づきます。私の属するイエス団という組織、あるいはイエスの友会、これは教職者あるいは信徒の方が香川先生の信仰のもとに全国的な組織を作ったわけですが、エスの友会、非常に大胆な恐れ多いネーミングだと私は驚きます。イエスの友である。しかしここで述べられているように、キリストは神で、まことの神であり、まことの人間であったと。そういう面からして、イエスの友というふうに言うのは決して間違いではない。身近にイエスを友にして歩んでいく。また、イエス様の代わりに、自分たちがその技を、またその教えを引き継いでいこう。そういう思いが香川先生の中にあったからこそ、イエスという名前にこだわったのではないかと解釈しています。まことで神であり、まことで人である、最初考えるのが難しいと言いましたけれども、香川先生はそのことを人一倍大事にされたと思います。で、私の祖父が書き残した、先ほども紹介された人間関わるということという、こういう短い書物で、これは祖父しか知らないいろいろな香川先生の暴露話を書いた非常に読みやすい本で、ぜひお勧めしたいんですけれども、その中で序文の中で元銀座教会の有名な牧師である渡辺善太先生が文章を書いてくださった。そして香川のことを自分はこう評価しているというところがありますので、これをそのまま引用したいと思います。紹介したいと思います。彼が、すなわち香川が、教会の福音宣教という線と教会外社会活動と混同することなく、それぞれの本質を保たせ、かつその死に至るまでこの2点を筋を通して貫いた、そのように表現しています。この序文は67年の松沢政教の記念誌今日お配りになられたかと思いますけれども、その中で前資料館の館長の香川先生がこの 人間科学の序文を引用してくださったところでありますので、またご覧いただきたいと思うんでありますけれども、牧師と社会活動決して分けることなく一緒にやっていこうと最後まで貫いたのが香川豊彦であった、そういう評価であります。私たちイエス様が神か人間か、その議論がなかなか今日もずっと継続して、戦わされているということを考えますし、また、教会でも福音宣教だけに偏るそういう教会、また福音宣教を犠牲にして社会活動に夢中になる教会と、大きく2つのタイプにどうしても偏ってしまう、そういうものでありますけれども、まあ、その方がやりやすいといえばやりやすいわけですが、香川先生はそうでなしに福音宣教と社会外教会外の社会活動を一緒にやっていくということにこだわった方であります。で、今日松沢教会を含め、私の属しているイエスさんの諸団体、また諸教会も同じ課題がありますけれども、信仰と福祉、その両立ということをきちっと図らなければ変質してしまうと、そういうことを常に意識を持っています。私の理事長としての役目は、その一点にあるというふうに受け止めて、懸命に奉仕しているのでありますけれども、教会もですね、福音宣教と社会活動、香川先生が、2つのものを一緒にやっていく、別々にするのではなく一緒にやっていく、しかも互いに力を出し合いながら協力し合いながらやっていく、そのことの大切さを私自身すごく強く受け止めているのであります。で、香川先生が創立したこの松沢教会、この香川先生が大事にしたものをこれからの歴史の大事なものとして積み重ねていく、で、祖父から聞いた香川先生の人物像の中で、香川先生はとにかく祈る人であった、まあ、集会前だとかですね、いろんなことを始める前に必ず二人で祈ったり、また移動中の汽車の中で、突然黒田君祈ろう、そういうふうに声かけられて、いろんなことを祈った、また風呂の中でも祈ったりしたということも懐かしく語っている、そういう祖父を思い出します。で、香川先生の祈りは、先ほど北先生が紹介されたように宗法の一番目立つところにある教会に力を、日本に救いを、世界に平和を、この三つのことをいつも最後に祈っていた、まあ、実際の正確な言葉は教会を、ごめんなさい、最初に日本を救ってください、さらに教会を強くしてください、それから世界を平和にしてください、そういう祈りでやったと。で、この香川先生の祈りを松沢教会がこの修法の一番目指すところに掲げて、これによって進んでいくということは大変、正しいことであり、また、感心することであり、期待することであります。日本の教会、この香川先生の祈りをそれぞれの教会として祈るときに必ず社会は変わるはずであります。今コロナのことでいろいろと不都合なことが起こり、また変わらざるを得ないいろんな問題が山積しています。しかし日本を救ってください、教会を強くしてください、 世界を平和にしてください、まさに今の時代にあったということですね。欠かせない祈りであるということを改めて思うわけです。川先生の先見の明というのは祖父が驚くほど持っていたということで、ここでも私ども川先生の信仰、また大事にしたものをしっかりと見たいと、そのように思うわけであります。説教の後に賛美する賛美歌121番、これはフィリピの箇所、今日の箇所とともに私の愛称賛美歌、また愛称聖句ということで、私の葬儀の時には必ずこれを取り上げてもらうように遺言にするつもりでありますけれども、この歌を歌う時に、またこのフィリピ書を読むたびにですね、本当に心が熱くなる。この手紙、別名喜びの手紙と呼ばれておりますが、パウロが他の牢獄の中で書き送った手紙、つまり獄中で不自由極まりない、また喜びとは全く無縁の生活をしながら自分は喜んでいる、あるいは教会の人に喜んでいなさい、喜びなさい、この短い4章のでなる手紙に12回も喜びという言葉が使われている。そのことからしても、喜びの手紙、またイエス様を信じる喜び、イエス様と共に歩む喜び、またイエス様を見るだけで喜びになる、そういうことが私にはひしひしと伝わってくるのであります。今日私たちここに集められたもの、この御言葉をそれぞれ心に抱きながら、また教会としてもこの御言葉を大事にしながら、これからの時を刻んでいくことを私は心から願うのであります。今日はいつも使える教会では神学の教えで、自分のことは語らず聖書のことを語れ、自分のことを証しをしたりするっていうのは間違っているとばかりですね指導されたもので、あまり自分のことは語れないんですが、今日はこういう特別な機会が与えられたことをいいことにいろいろと個人的なこともまた祖父を通じたことをお話をしました。でも先ほど申しました結論、それぞれ心に覚えていただいて、ご一緒に歩むことができる、それを感謝するものであります。一言お祈りをいたします。主なる神様、マツダ教会の90周年の時をあなたが迎えるように導いてくださったことを感謝いたします。創立した香川先生の信仰を、また目指したものをしっかりと心に覚えながら、イエス・キリストを見ながら、しっかり見ながら、見つめながら、喜びの中に主の備えられた道を歩むことができますように、個人としてもまた教会としても、あなたがその道を歩むことができるように導いてください。一言の願い、感謝、尊き主イエス・キリストの御名を通して御前にお下げいたします。アーメン。